青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー後呂有沙です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで46万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に引き続き、孫クリエーション株式会社代表取締役美術家の長坂孫さんです。さあ、青木さん、前回の放送はいかがでしたか？
いや、本当に良かったですね。日頃からね、真央君とは友達として付き合ってるんですけどね、まあなんだろう、まあ友達として日頃会話してる内容とはまた違う、本当にこう深いところでの、まあ、真央さんの魅力というかな、そういうものをすごく感じることができた素晴らしい番組だったと思います。
そうですね、
はい、
それではこの後、孫クリエーション株式会社代表取締役美術家の長坂孫さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。孫クリエーション株式会社代表取締役美術家の長坂孫さんです。さあ、長坂さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは今回ですね、ここでリスナーの方から番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介したいと思います。東京都の山下さんよりいただきました。ありがとうございます。さあ、質問が、やりたいことはどうしたら、どうすれば見つかりますか、ということで、非常にシンプルな質問なんですけれども、いかがでしょうか？
やりたいことをどうすれば見つかるか、これでも本当にいい問いで、僕も分かんなかったんですよね。
そうですか、
はい、だから世界中15カ国も旅をしてしまったわけですよね。でも結局やりたいことが出てこなかったんです。で、諦めた、前の週でも言いましたけど、2週目、曲がり角に答えがあったんですよ。まっすぐ進んでこの道だと思って旅に出るでしょ、ここになんかある、ここになんかあるって、ずっとまっすぐ行っても全く答えが出なくて、もう俺ダメだ、諦めて、角曲がった瞬間にそこにやりたいことある。だから、ね、諦めないことだね、継続すること、僕はそれかなと。なんかモチベーションずっと高くって難しいじゃないですか、自信がない時ってどうしても。でも、まあ、そういう時僕こっそり青木さんの本読んだりしてるんですけど、自信の作り方とか、本当そういうのでなんとか自分をカバーしながらね、継続する。で、継続こそ力ないって僕すごい好きな言葉なんだけど、努力こそ力ないって言ってないんですよ。
確かに、
やってりゃいいんですよ。やめなきゃいいだけ、努力なんてしなくていい、やってるふりでもいいわけですよ、僕からしたら。僕はこれをずっと路上の一角からずっと続けてきて、やっぱ今あると思います、でもじゃあ毎日努力してたかしてないですよ、でもやめない継続はしてました。
なるほど、
これがなんか僕の答えになってるか、ね、山下さんには分からないけど、やり続ける、
やめなかったのはどうしてですか？
やめなかったのは、なんでかな。でも他のことがなんか自分の心が喜ぶことしか動かないんですよ、手が。だから青木さんみたいな立派な人にね、絵のオーダーをもらって美人画を描いたんですけど昔、でちょっとイメージと違うから、もう倍払うからやり直してって言われたんです、で僕は青木さんに、ちょうどその時美人画を描いてたんですけど、青木さん、僕もう女性に興味がないので美人画描けません。
断っちゃったんですか？断った。
そうそうそう、でも素直にね、一見ネガティブじゃないですか、でもなんか素直に続ける、自分の心の声に無理せず、でも絵を描くことはやめてないですから。だからね、なんで諦めなかったかっていうよりは、僕は結構受け身なんですよね、やめれなかったっていうか、
なるほど。
青木さんはいかがでしょう？
そうですね、やっぱり好きなこと、まず損得とか、それから まあ、あまり長期的なことを考えずに、何をしたら自分が一番喜ぶのかっていうことで、まず好きなことを何か探して、それをとりあえずやってみる。まあ、行為は感情に先行するという言葉があるんですよね。
はい、
まずやってみようと。そうするとその中に何か答えが見つかるかもしれないねっていうことですよね。だからまあ今孫さんが言ったことと通じますけど ね、
そうですね、
まずはやっぱりまずやってみると。
うん、だからね、僕があのガーナ行った時もね、母親に言われたんですよ、
はい、
なんでそんな得のないところに行くのと。全員、うん、がいますよね、アフリカのサラム行ってくるわって。でも得することじゃないと行動しちゃいけないってルールないじゃないですか。
確かに、
うん、だからまずやってみたんです、
うん
うん、なんかその繰り返しですね、
そうですね、心の動くままに、
そうですね、
すごい大事、
見つからないときは何かやってみるというのがいいんですね、
だからまあ僕もそうなんですけど、孫さんもそうだと思うんだけど、どっちかっていうと人からどう思われるかとか、なんだろう、こう人の目を気にするよりも、自分の心に問いかけて、まず感じたことをストレートにやってみると、うん、
同じこと言おうとしました。
あ、本当、
本当今本当全く同じフレーズを用意してました。さっき言われちゃったぐらい本当同じこと。すごい、やっぱり、
それがね、成功の秘訣なのかもしれないですね。
そうですね、まあ、成功っていうのも、ね、結果ですから。でも好きなことをやったら悔いがないじゃないですか。
なるほど、
その方がいいと思いますよ。
確かに、
はい、
ではあの前回はですね、孫さんの作品ができるまでの出会いと、そして思いを伺ったわけですけれども、まあ、その後これまでたくさんの作品が世に出ていきました。生まれたお金というのはどうやって使っていったんですか？
ね、もう本当にしょっちゅう、まあ、僕もお金の話積極的にしますし、あのメディアとかリスナー、まあ、リスナーというか僕に個展来るギャラリーの皆さん、あとは絵を買ってくれる人たち、みんなやっぱりね、あのすごく興味を持ってくれてて、でもここがサステナブルキャピタリズムってい こう味噌でもあるわけで、あの結構じゃないですね、しっかりあのクリアに発表してます。例えば僕の報酬発表してます、絵の売り上げの 5% です。
へ、
はい、まあ、30万円で売れたら1万5000円もらいます。でこれは、例えば1000万円売れたら、50万円かな、もらいますと、
かなり少ないですよね。
かなり少ないように見えるじゃないですか、でよくね、なんかメディアでちょっと間違った報道されるんですよ、
はい、
95% ガーナに寄付してるとか、95% 還元してるとか、
すごい、
これでも残念ながら、日本っていう法治国家で 95% 還元すると僕脱税で捕まるんですよ、いやそれできないですよ、物理的に、だからやっぱ法人税40、まあ、35% とあの住民税 10%45%40%、ぐらい、まあ、もちろん払ってますし、あの僕らの社員もいます、全部で42名ぐらいかな、いますんで、もちろん給料払ってますし、そこから残ったものを、再投資して、ただサステナブルな事業にしか投資しないって発表してます、
どういったことをされてるんですか？
今はね、ガーナでリサイクル工場、アグボグボロシーのスラムを掃除してですね、機械でこう粉々にして選別をして、で今ねこの実験をやってて、これをプレスして圧縮して一枚の板にして、 100% あのリサイクル、はい、それがあるんですけど、それを家具で日本に販売する。それでね、福岡行ってたんですよ。
そうなん、
家具メーカーと打ち合わせがあって、それでも行ってて、でまあそれにかかるあの機械が、まあ、1000万とかもちろんしますし、でマゴモーターズガーナっていう会社を立ち上げてですね、お金をこっちで作ったら、お金を受け取るバンクアカウントがガーナでも必要なので、でそこであの今年ね1億4000万ぐらい出資今準備してます。でもこれも本当に皆さんの絵を買ってくださったと、でやっぱ1億4000万出資するとなると、やっぱ4億とか5億円ぐらい絵を売らないとですね、たどり着けないですね、はい、だからそういう使い方、で農業もやってます。
へ、
今なんで農業かっていうと、コーヒー豆500本、
はい、
でモリンガの木が1000本植えました。
へ、
でなんでモリンガかというと、CO2 を20倍吸収するんです、
すごい。
で今農家に従事してる人たちが、全員スラム出身で、彼らにモリンガの育成する方法を学ぶ学校を僕ら無料でスカラーシップで払ってます。
そうなんだ。
はい、でも条件はうちの会社で農業やってもらう、で半年間受講して帰ってきて、で今僕らがスラムから車で1時間ぐらいの場所に農地をもう開墾して、そこで今1500本ですね。これからどんどん農地広げていこうと思うんですけど、そしたら何が起こるか、酸素をきれいにしながら労働者はガスを作る仕事を辞めてこっちに来て、酸素まで作って、でここでできたプロダクト、モリンガのオイルとかモリンガのお茶、これを日本で飲める、全員がつながる循環のモデル、
全部 SDGs じゃんそれ。
全部やってます。はい、もうこれにしかこだわってないです。だから僕、ね、さっきの家具もね、売れれば売れるほど 100% リサイクルなんで、写真あるかな、ゴミがどんどん減って雇用が増えて、売れれば売れるほど工場を大きくしなきゃいけないんで、
青木さんすごく興味深そうに聞かれ
て。いやいやいや、すごいなと思う。いや僕はね、23歳の時に成功哲学というねものを学んだんですけど、Think and Grow Rich というね、まさにその富の源泉って知恵なんですよ、アイディアなんですよ。だから今の孫さんのね話の中から、こうなんだろう、世界の必要を満たしていく知恵を出してるなって、すごいなと本当に僕は思いました。
そういった知恵っていうのはどういうところから生まれてきたんでしょうか。
僕やっぱ経済学も勉強してないし、絵も勉強してないんで、考えてますね。なんかガーナに出会ってから、ガーナのことを忘れた日が一日もないです。好きって気持ちすら超えちゃってて、もう目に入らない、忙しくて休みも取れなくて辛いと思ってもうやめれないですよ。だからね、こんだけ見てれば経営を学んでなくても、絵を学んでなくても、ある日突然ね、肺をね、止める活動ばっかりしてたんですけど、いやこれ酸素作った方がよくない、急に降りてきて、でもじゃあ農地買ってやるぞっていうので、今3エーカー土地を手に入れて、だからなんかそういった感覚なんですよね。で実はまだ言ってなかったんですが、 EV、電気バイク、電気スクーターの開発もやってて、今年ね日本で発売します。ガーナ人がデザインしたの電気バイクスクーターですね、これも発売する今準備をしてます。
すごいね本当にね美術家じゃなかったの？
美術家です。だって僕会社今4社やってるんですけど社長としての報酬ゼロって発表してます。
それもまたねすごいね。
5% にしたのもなんか、報道だとなんかこう、なんていうの、こう高貴な人みたいな感じで書かれるんですけど、なんか素晴らしい人みたいな、じゃないんです僕は。もっとなんかこう、僕のクライアント顧客ってもう上場企業の社長さんとか、賢いビジネスマンいっぱいいるんですよ、で僕今世界中にギャラリー11店舗増やしたんですけど、たった2年で、孫ギャラリーっていう自分のギャラリー、これもフランチャイズの方法を経営者から教えてもらってやっただけなんです。
でも今話聞いてね、僕はよく金持ちになる前に勝ち持ちになりなさいって僕は言うんですよ。価値っていうのはバリューですよね。
あ、価値
だから、そう結局ねやっぱり孫さんのその絵のね価値ってやっぱりこう SDGs の今のこの時代なんだけれども、みんなにとって自分がこんなことをやれたらいいなっていう社会貢献を彼は実際やってるわけですよね、ガーナの子供たちの本当にこうなんだろう、純粋に、彼は今ねあんまりその純粋さというよりもちゃんとビジネス考えてるとは言ったけれど、ちゃんとやっぱりそこは子どもたちの未来のためとか、だからその活動に対して、一肌俺も脱ぎたいなと、そういうふうに思う応援団がね集まって、結局そのね考え方が価値があるんだと思います。素晴らしい。
ありがとうございます。本当に僕の作品が一番ユニークなのは、100万円、もう時間ないですけどね、100万円寄付したい人、でも寄付より面白い価値があると、これ全く新しい概念作り上げたと、要は100万円寄付したらなくなりますと、でも100万円じゃあ青木さんいただきますと、 絵を渡しますと、で僕は 5% 5万円僕もらいます、じゃあ95万円納税した後に投資します、絵が残ってるんですよ、だから100万円いただいて100万円使っちゃったら目減りしてゼロになるんですけど、100万円例えば1000万のやったら1000万使っても1000万の価値は残ってるんですよ、アートとして。で僕が社会的な例えば1000人1万今1万人雇用を目指してるんですね、スラム全員の雇用を、それができたら多分ノーベル平和賞を取ると思う、あとノーベル経済学賞も取ると思うんですよ、三方よし、誰も不幸にしない、誰も取り残さない、でもこれって、あ、青木さん100万円の寄付したはずなのに、さっき言った僕がピカソ以上に評価されたら、億ですよ、これ寄付以上に面白い、この競争原理的な主義、資本主義性もあるし、でもアートの文化価値、保有でもあるし、寄付よりも寄付っていうか、投資よりも投資みたいな、もう訳分からない概念を作っちゃったんですよね、だからお金が出しやすく買いやすくなった、アート、僕のアートを買いやすくなる口実が増えたっていうか、
今後の目標というのはどういったところですか。
今後はですね、でも青木さん本当おっしゃってくれたんですけど、僕あの全然銭ゲバじゃないです、僕はもう本当にうちの会社の価値がどんどん上がって何千億になったら株全部売ってガーナに全部、突っ込みます、興味はないです、だから僕のじゃ目標、1万人雇用、100億円規模のね投資をして1万人雇用すると、で1万人雇用すると3万世帯、1万世帯3万人の生活を支えられると思うんですね、お父さん働いてくれて子供たち、お母さんがいる、そしたら3万人アボゴボロシーに人が住んでると言われてるんで、これサステナブルな仕事に全部切り替わるんじゃないか、だから一つの目標にします。
あのね、でもね、このね、やっぱり志がね、あの映画でね、やっぱりね注目を集めて、いろんな賞を取ったんですよ。
なんですよね、活動自体が映画になって、2021年アメリカのニューポストビーチフィルムフェスティバルで観客賞部門の最優秀環境映画賞を受賞された
ということなんです。そうなんです、
ございます、
あのドキュメンタリー映画としてね、ものすごい注目を集めてるじゃないですか、あのクラウドファンディングでもね3000万以上お金も集まったりね、
まだその辺から本当に奇跡が始まってったって感じですね、要はハリウッド映画作るのに3000万いると、2020年かな、クラウドファンディング、撮影は2019年にあったんですけども、これもね3000万って金額は高い、大きい金額ですけど、エミー賞受賞監督が動いて制作して、本当は数億円かかるんですよ、ドキュメンタリー作る、
なんだ
毎回今でも言われるんですけど、もう 95% オフで仕事してるよって言われる本当に、だからじゃあどうやってお金集めようってやった、考えた時にゴミのアートをクラウドファンディングで発表して、当時ね歴代、映画部門クラウドファンディング、歴代1位2000万だったんです、僕3000万用意しなきゃいけないって言ったら無理だって言われたんですよ、7年前のレコードが2000万、無理だと、500万ぐらいにって言った方がいいって言われて、それで1000万だったらいいよねって担当に言われて、いや分かりましたと、じゃあ僕2000万って言います、それで3000万集めますって言ったんですよ、それでやったら本当に3200万、歴代その当時史上最高額集まった、
素晴らしい。
でその時にインターネットでアート売れる時代が来たんだ、それで孫ギャラリーオンラインっていう会社を出資100万円投資して立ち上げたんですけど、サーバー費月2000円しかかかってないんですけど、去年売上8000万でした。
そうなんだ、
だからその行動、
いいな、
もう頑張ってやってましたね、コロナの時仕事も全部なくなって、ずっと今初期のメンバー残ってる子たちもずっとそうやってオンラインでギャラリーやったり、店舗増やしたりして、
素晴らしいね。まあだから本当にこう孫さんの才能からこれだけの経済が生まれてきて、それによって将来は1万人の人たちを雇用しようとしてるわけでしょ、
はい、
いや僕ね、私今ね東証の活動してるんだけどね、孫さんのね今の活動を見て、渋沢栄一王がねおっしゃったその企業というのは個人のその私利私欲を図るものではなくて、その社会に公益な事業をなすべきであると、 広く社会から人力財力を集めて社会のためになる仕事をするのが真の事業なんだっておっしゃってるんですよ。だから僕はね本当に今孫さんのね活動を見てね、結局彼の成功って社会が後押ししてるんじゃないかと思う。
なんか
素晴らしい。
僕がこうなんで包み隠さず仕組みを全部ここで話してしまうか、はい、ここにも本当にあの渋沢さんと同じ考え方があって、あのノウハウを全部言ってるわけですよね。
そうですよね。
で真似してほしいんです。真似すればするほど地球が綺麗になる仕組みが出来上がるんで。
素晴らしい。
若き起業者、
はい、
これから今事業を成功されて新しく SDGs の事業部作ってる会社いっぱいあると思うんですよ、パクってほしいんです、今までの競争原理主義ってパクリパクられ裁判だったじゃないですか、パクればパクるほど地球綺麗になるんですよ。
すごい。
だから言ってます黙ってやってた方が儲かりますけど、やっぱり全部話して、こういう仕組みなんですってみんなに真似してほしいから話してます。
まだ少し先の話になるかもしれませんけれども、長坂さんが掲げる目標が達成された後はどういった夢がありますか？
そうですね、目標達成、僕は一応2030年、
はい、
100億円規模の投資を完了させて1万人雇用ができている未来を作ると。そこがね、アグボグボロシーからもし少し外れてそのファームがねどんどん大きくなってサステナブルタウンに変わってるかもしれない、で僕のなんか最後の作品ガーナではその土地自体が100エーカーの土地が例えば僕のキャンバスだって言いたいんですよ、そこで平和に暮らしてる人々こそが平和という作品になるんじゃないか。
すごい。
これ僕はもう現代アーティストとしてね、
すごい、
いろんなアーティストがいるわけですよ。便器にサインを書いて作品って言ったディシャンってアーティストがいたり、あのキャンバスを切り裂いてねこれが作品って、いろんな現代アーティストがキャンバスからこう逸脱してね自分のこう芸術表現をやってきたんですけど、僕はその土地をね、作品にできないかなと、それは美術家っていう言葉、美しい術、美しい技でね、平和を作るっていうことをやってみたいな。
それで美術家という。
そうなんです。
これにこだわってるね。
最後まで美術家です。
なるほど。
みんな平和をね、
分かった、
説明できなかったでしょと、僕は作品にしましたと、これ最後僕の目標ですね。
素晴らしい。
さあでも本当にあっという間ですが、ゲストの長坂真吾さんとお別れの時間が近づいてまいりました。この番組では最後にゲストの方に色紙を1枚お渡ししまして、メッセージをいただいております。では長坂さんにではですね、リーダーとして必要な力とは何かをテーマに一筆書いていただきたいと思います。お願いします。力強い筆跡ですね。迷いなく書いていただきました。メッセージをお読みいただいてもよろしいでしょうか。はい、
行動こそ真実。
どんな思いが。
やっぱりね、いい教育を受けてもいい思想を持っていても、毎日何かのために人のためにやりたい、いろんなことを考えてもね、一歩出さなければ、既成事実はできないんですよ。それって間違っててもいいです、さっきの継続こそ力ないと、もし僕がねこの知恵を持った頭を持ってますと、でもあの日あの時、パリに行かなければ、あの日あの時北原さんの家に行ってなければ、今のこのサステナブルキャピタリズム、スラム撲滅のコンセプトができてなかったんですよ、だから一歩出す、二歩出す、毎日綺麗なビジョンを頭で描いて足元をしっかり見て歩むってことがすごく大切、これしか真実は世の中にない、頭で描いていい思い出を持っていても、それはこの社会の上では現実化されてないと。なのでこの行動こそ真実っていう言葉、僕の座右の銘なんですけど、僕が考えた言葉でこれを今日書かせてもらいました。
長坂さんらしい言葉ですね。
素晴らしい。本当にこの行動言語といって、行動は語ると、要は実績は実在なんですよね。だからやっぱりそのやることをやるっていうことがね、道を開くっていうことだと。いい話でした。孫さんありがとう。
ありがとうございました。素晴らしい。でしたね。楽しかったです。
楽しかった。ぜひまたラジオに出てください。
よろしくお願いします。
今後日本テレビともご縁があるんですよね。
いやこれも本当に測ってないんです。たまたまなんですけどね。5月27日から5月31日まで長坂孫展、ステアブラックスター、グッドフォーザプラネット展を あの日テレでなんと無料で開催します、は
い、すごい。
ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。
多くの方に見ていただきたいですね、
うん、だから真実の湖、はい、なんやねんとラジオで、うん、ビジュアルが出てないじゃないですか、
はい、
行動してください。あ、そこに真実があるんで。
展示するの？
展示します、無料で。
すごいなそれ。
本社の、本社でやるんですよ。
そうなんだ。
たまたまなんですけど。
すごい。
ぜひ遊びに来てください。あの 青木さんも、
はい、
はい、後ろさんも遊
びに。はい、後ろんです。詳しくは日本テレビのホームページでご覧ください、はい、ということでゲストはマゴクリエーション株式会社代表取締役美術家の長坂真吾さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
青木さん、マゴクリエーション株式会社代表取締役、そして美術家の長坂真吾さんとのトーク2回にわたってお送りしました、はい、青木さんから見て長坂さんがトップリーダーとして活躍できているのはどういったところでしょうか。
彼自身が求めているもの、うん、その求めているものに対してストレートにやはり実行、行動したっていう、まあ、本当に僕は彼の中にある動機の純粋性っていうか、うん、そういうものをすごく感じましたね。そして、本当にこう成功するまで続けてきた、
はい、
実は、まあ、彼はあまり今回の番組で言わなかったんですけど、何度も壁にぶつかってんですよ。それを乗り越えてきてるんです。素晴らしいと思います。
壁にぶつかってもやめない、
うん、そうです。だからやっぱりこう愛と信念っていうかな、愛は人間関係を育み、うん、信念は物事を成就させる力であると、まあ、彼からはそんなことをこう感じましたね、
はい、
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。ぜひたくさんのお便りをお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー後呂有紗と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。